と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いものお時間となりました。6月に入り過ごしやすい気候になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。京都人町出会いもん、6月は山を守るをテーマにお届けしています。本日は山を守る取り組みをされている方をゲストにお招きしてお話をお聞きします。また後半は恒例の教えて建築士さんをお送りしています。本日の担当は町づくり委員会の江坂幸則です。そして
町づくり委員会の西田紀子です。
西田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西田さんは久しぶりの
久しぶりですね。もう何年ぶりですね。
はい、どうぞどうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
はい、それではただいま参上のコーナーです。本日のゲストは NPO 法人京都森と住まい100年の会の河合孝則さんと宇都宮隆さんにお越しいただきました。河合さん、宇都宮さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。お二人は、この NPO 法人の、京都森 と、森と住まい100年の会以外にも、以外というか、まあ学生さんなんですね現在。
はいはい。
京都府立大学生命環境学部、森林科学科の、学生さんでもあられて、まあその府立大学のサークルで、森林ボランティアの森仲間というサークル活動もされているということなんですね。
はい。
それではまあ早速ですが、森と住まい100年の会ということなんですが、まあ会の概要についてちょっと簡単にご紹介ください。
はい。森と住まい100年の会では、まあ、会の概要としてはこう今酸素や木材をすごい供給してくれてる地域の環境になっている森林の大切さを、
はい、
こうそれを深くこう理解することを軸にして、そしてまあ今ではその分断されてしまった森林の人と、はい、その消費者ですかね、暮らしている消費者たちをつなぐことを主にした目的で設立されました。
あ、そうですか。
はい。
まさしく、まあ、森と住まいをつなぐという、
はい、
でまあ、100年の会っていうふうについてますが、はい、これは100年というのはどういうことなんですか。ね、ま
あ、100年っていうのはその森林の林業の一つのスパンとして、その世代を一つの世代ということで100年っていうのを100年にわたって活動していこうっていう会の概要ですね。
あ、そうですか。
はい。
あ、まあ、あの先日本で打ち合わせさせてもらった時には、まあ、この会の活動は一応100年間、はい、やるというふうにお聞きしているんですね。はい。ですから、まあ、2004年から始められているんですかね。
はい。
ですから2103年まで、
3年まで、はい、
活動期間があるということなんですね。
はい。
そうですか。現在あの会員数はどのぐらいおられるんですか。
まあ、100名弱いらっしゃいます。
あ、そうですか。
はい。
あの、まあメンバー構成でいうとどういう方がおられるんですかね。まあ、
その一般の方々の市民や、はい、その木材の材木店の方や、
はい、
まあ、林業家の方や、あるいは森林組合の関係者、またその山を持っている実際の山主さん、山のオーナーさん、
はい、
や、まあ、その他山に関わるいろんな職業の方々があの参加して構成されています。
あ、そうですか。じゃあ、まあ、ちょっとあの具体的に、まあ、その会の活動についてあの教えていただけますか。
会の活動としては、その自分のまず自分の家にその木が使われてるんですけど、それはどんな木を使っているかっていうのを、まあ、知らない人たちがやっぱ多いんで、そういうのを知ってもらうための講演会や、まあ、住宅の見学会ですかね、そういうのを開催して、で、まあ、人とその実際の木材をのつないでいくっていうことをしています。
ああ、そうですか。そうですね、最近やっぱり若い人なんか特にね、はい、自分の家がこう木造なのか、はい、あの何でできているかってあまりね、はい、知らない方も多いと思うんですけど、はい、そうですか。で、まあ、講演会とかそういうことなんですが、うん、まあ、具体的にどういうイベントなんかをされているんですか。
まあ、 まあ、去年やった中ではその年2回なんですけど、まあ、その見学会に合わせて、その住宅の見学会に合わせて、
はい、
その音楽会をしようっていうことで、はい、でその住宅見学会の中の、その見学してる家の中で、
はい、
そのまあ、アーティストっていうそんな贅沢な感じではないんですけど、
はい、
まあ、誰か演奏してくれる方を探して、
はい、
その音楽を演奏していただく、
はい、
で、まあ、その住宅の中で、まあ、参加された方々とその音楽を楽しんで、その木材についてちょっと親しみを深めるというか学ぶというか。
ああ、は
い、
そうですか。まあ、その地元で取れた、木で作った住宅でということなんですが、はいはい、まあ、やっぱり音は非常にいいです。
いいですね。
そうですか。
はい、
そうですか。まあ、その他にも、あの、打ち合わせの時は何か絵本のようなものを見せていただいたんですが、
はい、そうですね。森田様100年の会では、その絵本の木の物語っていうものを、自主制作で発行してるんですけど、はい、まあ、それは大人も子供も楽しめるような、まあ、林業の森の森林の、こう、実際手入れされてるところから加工されて、
はい、
で最後住宅の木造の材として使われる過程が載っている本で、
はい、
で前半は子どもさんに向けたその簡単で分かりやすい絵本になってるんですけど、
はい、
後半にはまあ大人向きというか、ちょっと詳しくその大人の方でも分かるような内容に なってます。
あ、そうですか。はーはー。で、まあ、実際にこう山に行かれたりという活動もされているんですかね。
はい、そうですね。作業ということはないんですけど、今、100年の会の方で山に行ってるっていうのは、まあ、お手伝いというか、その事業に参加してるっていう感じなんですけど、
はい、
その京都の、文化の森っていうものがあるんですけど、
はい、
まあ、その文化の森では、埋木調査って言って、はい、一応どういう木がそこにあるかっていうのを調査して、
はい、
で、まあ、そして高齢とかそういう、まあ、情報を集めなきゃダメなんですけど、その調査の研修を一緒に、他の NPO の方々と合同でやっています。
あ、そうですか。
はい、
まあ、それ調査っていうことなんですが、やっぱり京都の山っていうのは、
はい、
まあ、状態としてはあんまりこう今荒れているということ。
荒れている山の方がやっぱ多いですね。
あ、そうですか。で、まあ、その調査をして、
はい、
またそこからこうちょっと再生していくというようなこと、
はい、使える材を、はい、生産していこうっていう、はい、
あ、そうですか。そうですね。あと、西田さん何か。
はい、私は絵本をね、
はい、
実際に見せていただいて、
はい、
で、購入させていただいたんですけども、
はい、
とっても可愛らしい絵本で、なんか、そのイラストですよね、
はい、
絵本の絵を描かれたのは会員さんの、子供さん、子供さんって言ってももう、親子で制作されたというふうにお伺いしてるんですけども、
はいはい、そうですね。今の代表の田村さんって方がいらっしゃるんですけど、その、方のお嬢さんが、まあ、大学生の頃ですかね。で、その、絵を描いて、まあ、切り絵みたいな感じなんですけど、作って、デザインしてくださいました。
で、その絵本っていうのは、まあ、一般には販売はされてないんです
ね。そうですね。一般の書店には置いてないんですけど、この100年の会のホームページや、まあ、100年の会にこう、会員になられた方なら簡単に買うことができますんで、はい、
ぜひね、
はい、
とても分かりやすくて可愛らしい絵本なので、はい、ぜひ皆さんにも、
はい、そうですね、はい、それではまあこの、100年の会、まあ、活発に活動されていると思うんですが、はい、まあ、今後、どういうふうにしていきたいとか、まあ、今後のこう展望みたいなのあったらちょっとお聞かせ願いたいんですが。
そうですね、まあ、今後もその住宅の見学会と、まあ、それに伴う音楽会っていうのをやっていけたらいいと思ってまして、それプラス今年から少し新しいことで、その木に関わっているさまざまな業種の方が100年の会には、
はい、
いらっしゃいますので、その方々と交流できるようなサロンを開こうっていうのを今年は考えてまして、まあ、これは2ヶ月に1回ぐらいしようかと、はい、考えてます。
あ、そうですか、はい、はい、まあ、これからどんどんメンバーの方を増やしていって、
はい、
その輪を広げていきたいということですね。
はい、
はい、それではまあ、先ほどちょっとご紹介したんですが、お二人は、まあ、京都府立大学の学生さんでもあって、まあ、森林科学科ということなので、はい、まあ、専門もその森林になると思うんですが、はい、それの、まあ、サークルの森仲間っていう活動をされていると思うんですが、はい、こちらではどういった活動をされているんですかね。
森仲間では 今は間伐とか枝打ちとかを、
はい、
前までは演習林、大学の演習林があったんですけど、そこの一部を借りて、
はい、
学生が林業を体験するサークルとしてもともとやってたんですけど、今はもっとちゃんと森林ボランティアとして、
はい、
手入れの行き届いてない遅れている山主さんの山で間伐とか枝打ちを手伝って、もっと山をきれいにしていったりしていこうっていう風に活動しています。
ああそうですか。で、まあ、実際にそういう間伐とかあの実習ということをやってるっていうことなんですかね。
は
い、
そうです。
こちらの方はメンバーはどのぐらいおられるんですかね。
今も全体で100人近くいるんですけど、まあ、実際に山に行くどうっていう話になったらやっぱり30人ぐらいで学生なんで、
は
い、
ああそうですか、
はい。
まあ、なんかこの間の打ち合わせではあの女性の方も結構おられる、はい、ということなんですが、
女性がもう半分ぐらいは女性ですね今。
あそうです。女性の方もその間伐をやったり、
はい、みんなで行って、やっぱり力は男性に比べたら弱いですけど、
はい、
人数がやっぱりいるんで全然平気でやりますね、はい。
枝打ちとかもされますか。
はい、やります。
木に登って、
はい、ステップとかを巻いてはしごとかで使ってやってます。は
い、すごいですね
そうですか、はい。まあ、そうするとその間伐なんかするとそこの実習林ですか、演習林
っ
ていうのは割と綺麗に整備されてる感じなんですね。
あーどうですか、
ね、そのサークルでお借りしてる範囲では一応その間伐っていう、
はい、
まあ、弱霊木って言ってちょっとあまり材として使いにくい材をどんどん、
はい、
切っていくんですけど、その間伐っていう作業自体は、まあ、一応完了して、まあ、それ学生がやったんでレベルは低いんですけど、
はい、
それなりの、まあ、綺麗というか整備はしています。
あそうですか。まあ学生さんなんで、まあ、間伐っていうのは初めてされたと思うんですが、まあ、印象というか感想なんかありますかね。
まあ、
やっぱ思ってたより大変です。
僕は一応家が、はい、林業家だったんで、
あ
経験はもともとあったんですけど、初めて来る子はみんなもうなんか間伐ってこんなにしんどいやっていうのを感じてもらって、でもすごい倒した時とか爽快感がやっぱり、
ね、は
い、学生なんで気持ちいいなとか楽しいなっていう印象 で、全然林業としての仕事としては見てなくて、
はい、
本当にサークル活動として
体験みたいな感じで、
は
い、
あ
はい、でもそれも重要かなと思って、
そうですね、
はい、楽しんでます。
やっぱりその、森林科学科っていうことなんで、そちらの学生さんっていうのは、まあ、学校を出られたら、まあ、そういった関係の仕事に就かれる方が多いんですか。
そうですね、やっぱり半分近くは、林業職とか、うん、公務員の林業職とかついてますね。
ああそうですか、
はい。
ああそうすると、まあ、その100年の会と、その森仲間っていう2つ、ね、まあ、リンクするようなところもあると思うんですが、
はい、
まあ、宇都宮さんはそうそう、ご実家がそういうお仕事をされてるんですか。
はい、一応農業と林業の兼業なんですけど。
あそうですか、
はい。
まあ、いずれはまたそちらで、
はい、そうですね、一次産業の。
あそうですか、はい。そうですね、100年の会の活動でですね、まあ、今後活動としては、はい、まあ、詐欺まあ、これからの今後のこと言われましたが、
はいはい、
具体的に何か活動今後やっていくような活動というのは決まっているものはあるんですか。
そうです、今予定の段階なんですけど、その先日また会議がありまして、はい、その例の交流会を含めたサロンなんですけど、
はい、
まあ、そういうのを、まあ、初め第1回7月で、第2回9月で2ヶ月おきにやっていって、テーマもこう建築田んぼや、まあ、家具の話や、
はい、
あるいはその薪ストーブの話とか、そのサロンの1回のサロンごとにこう講演会を誰かのがそれにお詳しい方にちょっと紹介してもらう、はい、講演会していただくっていう形で、どんどん今は計画の段階なんですけど進めていってます。
ああそうですか。そうするとそういったイベントには、まあ、一般の方もこう参加したりっていうことはできるんですか。
そうですね、まあ、ちょっと人数 その会場とかもまだ全然決めてないんですけど、一応参加できるようにはしたいですね。
ああそうですか、はい。まあ、それはホームページかなんかに案内が出てと、はい、いうことなんですかね、
はい、今後また更新していきます。
あそうですか、まあ、100年の会っていうので、検索していただければ出てくるんですかね。
はい、
はい。まあ、まだまだお話をお聞きしたいんですが、まあ、また後でちょっとお話聞きますが、はい、後半をいきたいと思います。はい、後半は、教えて建築士さんをお届けいたします。 本日の担当は中村真由美さんです。進行は下村いつ子さん。それでは1曲挟んで後半をお楽しみください。曲は、レスポールとチェット・アトキンスで、ラバー・カムバック・トゥ・ミーです。
京都ひと町出会いもん。
教えて建築士さんのコーナーです。今週のお話をお伺いしておりますのは、
こんにちは、中村真由美です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は、まあ、お住まいを作られるとき、住宅を作られるときにね、はい、中村さんがこだわってらっしゃる点なんか伺ってたんですが、はい、それ以外にも、住宅以外にも、建築をされる、はい、設計されるということなんですが、
商業施設、店舗設計ですね。
あ、そうですか、はい。またガラリと雰囲気が違うと思うんですが、店舗設計というと、はい、例えばどんな風な。
まず、携帯で言うと、一戸建てのお店もありますし、はい、ビルの中。
ビルの中
の、ああテナントさんっていうんですけど、もありますし、百貨店の中もあります。で、そういうところのお店の、デザイン。
お、じゃあ、飲食店とか洋服屋さんとかいろいろあると思いますが、そういう種類は問わず。
はい、まあ、物販店、飲食店ありますけども、うん、美容皮膚科とか、エステティックサロンとか。
美容皮膚科ってお医者さんですよね。
そうなんです。
ねえ。
はい。
そういうのもやっぱり、店舗設計みたいな。
建築
店舗設計じゃないけど、
そうですね。
病院ってそんな、なんていうのかな、別にお店みたいにね、しなくていいっていうイメージがありましたけれども、うん、今はそういう感じでもないんです。
ないですね。歯医者さんもそうなんですけれども、うん、それなりに、こうデザインして、くつろげるように。
うんうん、そうか、逆に、はい、その緊張されていると、まあ、治療するのにも、
はい、
それよりはもうリラックスしてもらえるような方が治療しやすかったりするっていうこともあるかもしれないですね、
は
い、
特に歯医者さんとかの場合は、うん、審美歯科って言いますかね、
はい、
治療
歯をきれいにね、
うん、治療だけではなくて、うん、その歯をきれいにするとかいう、うんうん、ちょっと美容的なところもありますので、うんうん、そういう内装が求められてきてるような気がしますね。
どうなんでしょう、一般の、まあ、お店と置かれているものが全然違うじゃないですか。置かれているっていうか、歯医者さんの椅子とか普通のインテリアじゃないですよね。そういうのあんまり関係ないもんなんですか。
おしゃれにします
。おしゃれ。中村さんがなんか設計された歯医者さん行ってみたいな。どんなとこなんかな。そうですか。あと、はい、ちょっとこんなところもやりましたみたいなのがあったら教えていただきたい。
そうですね、非日常空間を提供する意味で言うとエステティックサロン。
エステティックサロン、
はい、
まあ、これもやっぱりこう訪れた人は、ね、はい、おっしゃる通り非日常で、しかもこう心身ともに
そうですね、
リラックスみたいな、
はい、癒しを求めるのと同時に、うん、やはり日常を忘れる場の方が、
うん、
精神的に効果が高くなる、そういう空間をそのお店に入った途端に提供するっていうのも目的でありますね。
どうやったらそういう空間の発想がこう生まれるんですかね。
もうね、こんなデザインにしたい、あんなデザインにしたいっていうのがいっぱいこうあるんですね。
うん、それはそのデザインっていうのは色とか形とか素材とか。
そうです、特に素材がまずは一番に出てきます。
素材が、
うん、例えば同じ赤を表現出すにしても、うん、どの素材を使うかでそれは構成される空間は違ってくるんですね。
例えば
で、まあ、本物を使うのがまず、うん、使いたい第一つなんですね、
はい、
でガラスであったり、うん、天然木であったり、
うん、
そういったものを構成していく、
は
いはい、で本物っていうの中にはステンレスとか
そういうものも、
もう私はジャンルとして入れてるんですね。それとアクリルっ で、あの水族館の あれご存知ですか、あの水族館の
水槽、
水槽、
はいはい、
あれも、アクリルなんですね、
強化されてるアクリル、
ですごい透明度が高くて、うん、もう私あれアクリル見ると大好き、もう大好きで、
じゃあここにはこういうものが、このアクリルが入るといいんじゃないかとか、そういうふうに
思うんですね。でそのアクリルにステンレスをちょっとくっつけてみたりとか。
うわ、変わった素材ですね。またアクリルとステンレスってね。
でその横に天然木をちょっと合わせてみるとかっていうの大好きですね。
はあ、そのなんか発想っていうのは本当に普通ではね、あの自然界にはないような組み合わせじゃないですか。
そうですね。で、ね、私的に言うとそれはすごいとても自然。
あ、とても自然なんですか。おお。
変でしょうかね。
いやいやいや、中村さんのその頭の中に入ればそれが自然なものとしてこう組み合わさってこうアイデアとして出てくるってことなんでしょうね。はい、うん、あ、そういう店舗設計をされている。
はい。
あ、面白いですか。
面白いですね。
面白い、あ、でしょうね、うん、あのそういう自由な発想ができるっていうのは何かこう常にいろんなものに刺激を受けてるとか、なんか、まあ、全く異質な、ことを経験してるとかあるんですかね。いや、どうやってこう貯金が生まれていくのかなとか、あるいは発想できるようなね、
まあ、映画見ても、うん、なんか旅行に行ってもこう、まあ、さっきの着物もそうなんですけど、見た瞬間に好きだと思うんですね、
うん、
素敵って思うと自分の中にスコッと入ってしまうんです。
あ、でそれがそっとこう中村さんの心の中のところにどっかに収まっていて、何かの拍子にふわーってこう出てくるみたい
でしょうかね。
はい。いやいやいや、店舗設計でもそのね、素材、本物の、素材をいかにして、組み合わせていって新たなものを作り出すかというところにね、はい、こだわられている様子がよくわかりました。またあの来週はですね、なんか中村さんが最も好きな部分の話をできればなというふうに思っております。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、教えて建築士さんのコーナーでした。本日は、NPO 法人京都森と住まい100年の会の河合貴則さんと宇都宮隆さんをゲストにお招きして放送しています。河合さん、
はい、
この100年の会っていうのは活動拠点はどちらになるんですか。
まあ、活動拠点の方は、中京区の寺町二条を、ちょっと下ったところにある京都ペレット町屋日の子っていう、まあ、燃料屋さんの普通のお店なんですけど、はい、そこの2階で会議とかそういう決め事は、定期的に行っています。
あ、そうですか。はい、はい、それでまあ、お二人は学生ということなんで、まあ、これから社会に出ていくと思うんですが、はい、まあ、将来どういったことをやりたいとか、まあ、ちょっとありますかね。
そうですね、僕はまあ4回生なんで現在、はい、まあ、一応大学院に進む進路は決めたんですけど、まあ、その後はその就職の、まあ、展望としては今のところやっぱりその大学で京都府立大学の森林科に来たんで、
はい、
その林業をに携われる、少しでも携われるようなちょっと、まあ、民間会社か公民か分かんないですけど、そういう ところで働きたいですね。
あ、そうですか。宇都宮さんはいかがですかね。まあ、ご実家がそういう仕事されてる、はい、ということなんですが、
僕も一応兄弟が4人兄弟の一番下なんで、はい、家を継ぐっていうのはないかもしれないんですけど、はい、どこか別のところに行って農業か林業をやっていければなと思っています。
あ、そうですか。
はい、
今日のちょっと放送の感想なんかあったらお聞かせください。
は
い、
そうですね、もう僕はまあ初めてラジオにこうなんか出させていただいて、すごいいざ喋るとなると頭が真っ白になって、
あ、そうですか、
なんか尻滅滅な言葉になってちょっと、
いや大丈夫です。はい、
はい、
宇都宮さんいかがですか。
いや、もうなかなか楽しいですね。普段ラジオを聞いてるだけでそんなもっと上手く喋れよと思ったりしてたんですけど、自分で実際にやってみるとこんなに喋れないのか驚いてしまいました。はい、
そうですか、ありがとうございます。西田さんも 久しぶりの出演ということですが、
はい、あ、いいですね、若い人と一緒にお話を聞く。いや、あのね、日本の山が危ない、林業が危機だって言われてても、こんな若い人たちが熱心に、はい、あの山のことを考え、そして山とあのつながりを持って、かあの生きていこうとしているということ、本当心強い限りだなと本当に思いますね。
はい、
はい、
今日はあのお二人どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それではあのそろそろ、お時間となりました、京都人町出会いもん、それではまた来週、お楽しみください、さよなら。
さよなら。
さよなら。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。